3月29日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは昨日2024年度予算が成立しましたが、それを受けての総理の会見、来年度2025年度までを再来年度ですね、2025年までを見据えての経済政策について熱く語ったということで、まあこのあたりが、総裁選、さらには解散というところの、風につながっております。それから今日はさまざま経済指標が出てきました。2月の鉱工業生産指数、さらには、失業率、有効求人倍率、それから3月の中旬までの、東京都区部の消費者物価指数の速報値も出てきております。まあ、そのあたりから足元の経済、そしてこれからというところも占ってまいります。収録しておりますのが3月29日日本時間の夕方4時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ201円37銭高、4万飛び369円44銭でした。前日のアメリカの相場でダウ工業株30種平均が史上最高値を更新したということなどを背景にしまして、東京でも、投資家のリスク許容度が高まって終日高い水準で推移したということでありました。まずは昨日2024年度予算が、成立いたしましたけれども、それに引き続いて行われた岸田総理大臣の記者会見についてであります。2025年、来年を見据えて、まあ、総裁選の再選、そして衆院解散というところも見据えながらですね、経済の話を中心として先のお話をかなりしたという形になりました。2025年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させるというふうに言い語っております。昨日の会見の冒頭発言の締めの部分に出てきたところですけれども、今年物価上昇を上回る所得を必ず実現します、そして来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させますということでですね、まあ、経済政策を本当に中心に話をし、そして、来年以降についてかなり意欲を示したということで、まあ、これがですね、総裁再選、さらには、それをするためには今国会の中でどこかで解散をするんではないかというような解散風がまた永田町で吹き荒れているというところであります。で、この中身の部分を見ますと、まあ、ここでも何度も申し上げてきたところですけれども、賃上げの環境ということで、まあ、そのために特に中小企業が賃上げするためには大企業がしっかりと支払いを行わなければいけないということで、価格の転嫁であったりとか、まあ、そのための、下請け法違反行為についての対処、さらには、独占禁止法違反、US 的地位の乱用は許さないんだということで、公正取引委員会も動いていると、いうことなどが言及されました。さらにはきめ細かい賃上げ支援ということで、賃上げ促進税制であったりとか、中小部企業の人手不足対策に対して、まあ、省力化投資などを支援していくんだということ、それからリスキリングという言葉をまた使ってですね、まあ、これ労働生産性の向上ということを言っていますけれども、むしろこれは、人手不足がこれだけ続くということで、条件の良いところへの転職等々の支援も含めたですね、こともやっていくんだということなどを並べています。で、まあ、それによって、まあ、デフレからの完全脱却をするんであるということ、そして、そのために、まあ、稼ぐ力を復活させるということで、エネルギーに関しての安全保障と、まあ、脱炭素グリーントランスフォーメーションと、まあ、そしてエネルギー基本計画の改定に向けて集中的に議論を行うということをおっしゃっていますけれども、まあ、昨今岸田政権は、原発の再稼働にも前向きであるということ、なども考えるとですね、まあ、ここで、エネルギーのベストミックスというところにもし 手をつけるんであれば、これはこれでまた安倍政権菅政権ができなかったことをやるということにもなっていく、まあ、むしろですね、まあ、経済を中心に、俺はこれだけやってるのにどうして評価してくれないんだというような、何か気持ちが漏れてくるような、ところもある昨日の会見でありました。まあ、政治と金の話がですね中心に、質疑については ありましたけれども、まあ、それだけではなくてですね、まあ、むしろ経済だと、そして、この先賃金が上がってくるということに加えて、まあ、予算だけではなくてですね、税制改正、関連法も、昨日の本会議で、可決成立しましたんで、まあ、6月以降ですね、定額減税の4万円が各々の懐に入っていくというところあたり、まあ、このあたりで、支持率の上昇というものをかなり、目論んでいるということですが、じゃあそれがですね、ただ所得が上がるというだけではなくて、それを呼び水にしながら、個人消費が伸びて、好循環までつながっていくかというところが問題になるんですが、まあ、1回こっきりの減税4万でそこまでの影響はないんではないかと、まあ、総理官邸その周辺、高官らは、その辺のですね、効果というもの、まあ、経済的な効果、にかなりいい関心を寄せているということでありますけれども、まあ、どこまでやれるのかというのは非常に未知数であるということは言えるのではないかと思います。まあ、そして足元の経済の状況ということでですね、いろんな数字が出てきておりますが、例えば今日まず取り上げる2月の鉱工業生産です。これがですね、まあ、市場の予想を下回りまして、2月の数字は 0.1% の低下ということになりました。エコノミスト予測の中央値は前月比 1.3% の上昇だったということでありますので、まあ、それと比べるとですね、まあ、かなり、悪い数字が出たなという感じになっております。まあ、これただ在庫の数字が下がったということがありますんで、まあ、そうなると3月は今度は生産が増えるんではないかというようなことも言われております。その辺でですね、まあ、冷静に見なければならないというところではありますが、ただ、製造業の業況指数というものそのものは、まあ、あまりよろしくはないということにもなるのか、まあ、そうすると1月の数字もよろしくはなかったというのがありますので、1、3月の実質の GDP 成長率はマイナス成長になるのではないかということがまたエコノミストなどでは言われるところになってまいりました。それからですね、物価に関しての数字も出てきております。3月、まあ、今月のですね中旬までの東京都区部の消費者物価指数の速報値が出てまいりました。まあ、これは全国の各報値速報値の先行指標になると、まあ、ほぼ同じ動きをしているというところなんですけれども、まあ、この数字を見ると生鮮食品を除く総合コアの数字が、前年同月比プラス 2.4% となってます。できたということであります。でより見なければいけないのは生鮮とエネルギーを除いた総合、いわゆるコアコアという数字で、まあ、この数字はですね、コストプッシュ型のインフレが続いていた時期にはかなりですね、コアの数字、一生鮮を除く総合だったりとか総合の数字よりも高い数字を見せていたと、まあ、それだけ、輸入してくる原料そのものが高止まりしているということを表していたんですが、これがついに 3% 台を割ってきて 2.9% プラスになってきたということが出てまいりました。まあ、このあたりを見てもですね、まあ、かなり物価の上昇は鈍化してきているということが言えると、まあ、これは取りも直さずですね、世界経済そのものが、まあ、アメリカも利上げが効いてきて、マイルドに減速をしてきていると、そして中国の経済はあまりよろしくない、ヨーロッパもインフレは一巡してきたものの、まあ、非常に悪いというようなことで、海外からのコストプッシュ型のインフレが収まってきたところで、じゃあ日本国内はどうかというと、 と、決して個人消費が盛り上がる状況ではないと。実際に、個人消費の数字というのは GDP の数字などを見ても弱い、内需が弱い中で、まあ、外から来るインフレで今までは物価が上がるところはありましたけれども、結果として、それをですね、呼び水にしながら、まあ、これ、第一のインフレ第二のインフレというようなことを植田日銀総裁おっしゃってましたが、まあ、第2段階のですね、国内の内需が伸びて、そしてそれによって、物不足、人不足が起こって、物価がさらに上がっていく、物価と上昇と合わせて賃金も上がっていくから購買力は落ちずに、このマイルドな、インフレのスパイラルというものが続いていって、好景気が維持されるというようなことにまでつながればよかったわけでありますし、まあ、その辺をですね、まあ、岸田政権はじめ、政策を担う関係者の方々は期待をしていたわけですけれども、少なくとも2023年度の循環においてはですね、この物価と賃金と消費の好循環というものは起きていなかったのではないかと。結局海外の伸びが収まると日本国内の伸びもこうして収まっていってしまうということになっていっております。まあ、それゆえ、岸田さんとしては今年の賃上げと、そして、減税というものでなんとかこの好循環に持っていきたいというところですが、まあ、それをやるにはですね、まあ、景気の木は気分の木なんていう言葉もありますけれども、この先に増税であるとか、あるいは社会保障費がまた上がるんじゃないかというようなことを控えていると、自然と財布の紐が固くなってしまうという、そのあたりのですね、アナウンスメントというのを、まあ、あまり重視されていないように見えるんですが、意外とこうが大きいのではないかと私は思うところであります。それから雇用に関する数字というのも今日発表されておりました。有効求人倍率とそれから失業率というところですが、2月の有効求人倍率は季節調整済みの値で 1.26 倍、前の月から 0.01 ポイントの低下で、一方で失業率は 2.6% と、前月と比べ 0.2 ポイント上昇したということでありました。で、まあ、この数字だけ見るとあまりよろしくないのかなというところもありますが、ただ、数字を見ていくとですね、細かくこの数字というものを見ていくと、まあ、確かに、失業率上がってはいるということで、ありますけれども、一方でですね、まあ、失業者は増えていると、いうことが確かに見て取れます。前月と比べるとプラス12万人とこういう失業者の増え方をしておりますが、一方で就業者数も伸びていると。で、この就業者数は11月に伸びた後ですね、12月1月と減り続けてきた、就業者が増えたということで、まあ、人の入れ替えであったりとかが起こっているというふうにするのであれば、決してヘッドラインほど悪くはないということであります。ただ、まあ、非自発的な離職、まあ、これは働いている会社が倒産してしまったりとか、そういうことでの、失業というところですが、まあ、これが8万人いるというのは気になるところでありまして、まあ、このあたりですね、今賃金が上昇している中で、人繰りが厳しい中小企業において人手不足倒産がこの先起こるのではないかということが言われております。まあ、こうしたことがですね、背景になっているのか、もう少し詳しく調べなければいけないというところでありますが、まあ、これがですね、まあ、新たに雇用されるこの就業者の伸びと、ところで新たに雇用されていって、で、人の流動性というものが高まっていくということになると、雇用の方では好循環が生まれていって、で、それがですね、まあ、転職に伴う賃金上昇がどんどんと出てくるということになっていけば、ひょっとするとここから先、デフレからの脱却というものを本当に、迎えられるかもしれないんですけれども、まあ、まさにその辺どちらに転んでもおかしくないというような、数字がさまざま出てきている中で、岸田さんがですね、冒頭申し上げたこの、記者会見で期待されるようなですね、動きというものが 果たして生まれるのかどうなのかというところ、これは政府の後押しというのも一つかかってくるところだし、一方でこの先負担が増えるぞというようなアナウンスメントがまた総理ではなくその周辺からですね漏れ聞こえてくるというようなことになるとよろしくないということが言えるのではないかと、まあ、むしろ総理のリーダーシップであるとか政策の打ち出し方、メッセージの出し方、というところに、まあ、期待をしたいと、まあ、それぞれがですね勝手気ままに言うんじゃなくて、岸田政権はまずデフレ脱却を目指すんだから、お前ら勝手なことを言わずに、総理のこの方針に、従ってそのラインに沿って発言をしなさいよと、まあ、このぐらいのですねリーダーシップをもし、岸田さんが取ることができたら、それだけでも随分とこの世間の雰囲気が変わるのかもしれないなというふうに思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。